熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美佐、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、先週はですね、奥野さんにお越しいただきまして、ね、アゲチャオベルビー第20弾のお話をしていただきました。
そう、
今回はですね、大阪万博チケットプレゼントということで。
そうだね、まあ、それ国がやるときはみんな協力しんだね。ごちゃごちゃごちゃごちゃね、
まあまあ燃えてましたね。
やろうとしてる時にごちゃごちゃごちゃごちゃ足の引っ張り寄せんと、やる時はみんな団結して国の威信やから、
なんかもうキャラクターから順番に一つずつ揉めてましたからね、なんかいろいろね。
大阪も一生懸命やっとんねん。そやけどな、協力しんなら自分のところが何かやる時に協力してもらえへんで。
本当ですね、
やっぱり手を差し伸べるのが大事なことやから、ごちゃごちゃごちゃごちゃ周りから批判なんか簡単にできるけども、やっぱり協力した方がいいと思う俺は。
まあ、でも結局は絶対開催される運びにはなるわけで、
まあそんなんを利用してね、お金儲けするやつの中には出てくる、それだけは気付けないから
な。私たちが万博というと、塾長は何歳ぐらいでした？
20歳ぐらいの時ちゃうかな。
太陽の塔の
行きました、行きました、
ね、なんか私もすごくその頃大阪に住んでいたんで記憶あるんですけど、
月の石を
なんか、ね、
それが多かった。
そうだよ、
別に7番なんかずっと回って普通に帰ってきたけどね。なんか万博の塔もなんや、わけのわからん塔やなんやこれやと今あれしか残ってるもんな。
そう、でもなんかあれ見るとね、岡本太郎さんだ万博だと思うから、やっぱりシンボルとしてはすごい重要な働きを。
なんか芸術は爆発だとかわけのわからんこと言っとったけど、
でもあれ結構インパクトあるからわかるじゃない。もうあれすいたな万博だと思うから、あれはあれで
なんか中綺麗になってるらしいね。
へ
ー、万博の塔
もう 何年前だっちゅう話ですけれども、
何十年前やね。
ね
え、若かりし人が20歳だよ。
まあ、今回もその大阪の学校の生徒さんたちは無料でご招待みたいなのがあるようで、ね、楽しみにされてる方も多いんだと思うんですけれども。
なるほど、
ね、行きますか、まあ、塾長。
いや、僕も金融機関の方からなんかただの券2枚もうたけど行けたら行きたいなと思ってる、
ね、
何をやりたいか言うたらね、空飛ぶタクシーなんて、
はいはい、ずっとね、ずっと、はい、もう大行列なんじゃないですか、の
まあ、これからね、やっぱり空間の時代だと思ってるんで、
ね、いつもねおっしゃってますけれども、
その飛ぶっていうね、道を走る空を飛ぶっていうのがいいなと思ってるけど、
ね、まあ、でも何せよ関西が活気づくのはいいことなんで。
そうやね、
だって、まあ、ほら万博にいろいろね、皆さん旅行に来られたら絶対京都にも来るじゃないですか、きっと。
そうそう、
まあ、そうするとまた京都も賑やかに潤うので、
夢城のところも IR 横にできるしね、これからやっぱ国際的にいろいろと海外からいっぱい来るんで、まあ、そういう意味では観光立国日本がますます宣伝されるなと思うのよ。
ね、外国からもたくさん、ね、いらっしゃって、
そうかな、たくさん来てるで。日本でやっぱりおいしいしね、今円安やし親切やしね、治安はいいし、
日本ご飯が安くて美味しいってかなりのポイントですよね。
だから日本で住みたい人が僕増えるのちゃうかな思ってるよね。
まあ、でもたくさんのこう人口が増えていくことは日本にとってはいいことではあると思うので。
そうやね、日本の若者よ、早く結婚してね、子孫を作って頑張れよと。
なんでそこにつながるんですか。今話飛んでません、ちょっと。
なんでや、努力しんなしゃあない、努力また努力と、まあね、なんぼ努力してもね100年ぐらいしかできないから、
そう、心配しない。そうなんですよ、いつまで元気かわからないんだから、やることをやった方がいいですよ。
24時間かける365日かける人生やねんから、その時間しか人間で生きられへんねんから、
そう、やりたいことは全部やる、
やりたいことをやりたいことちごて頑張って裕福になってね、お金を稼いで家族を幸せにするように頑張らなあかんねんや。
なんで万博からそっちの話に行くの。
万博も行きたかったらな、頑張ったよね、人間っていうのは 頑張って頑張って頑張って死んでいくね。
そうね、多分チケットもそこそこ高いですしね。
前より健康だ、少し安いや。
あ、まそんなもらった人に言われたくないわ。
え、
もらった人に言われたくないわ、それ。
いや、それはもらう誰でも彼でもくれへんね。
そうそうね、そこまでこう今までの努力があっての、
もらってない人はもらえるような努力をしなあかん
よ。分かった、頑張ります。はい、さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。月決
近代陸
長栄や長栄通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。6月中旬、今年の半分が早くも終わろうとしています。そろそろ就職活動も始まる頃ということで、学生の皆さんは社会人になるために必要なマナーなども身につけていかないといけない時期ではあります。マナーにはビジネス、日常生活、身近なマナーなどいろいろありますが、今回は塾長にマナーについてお伺いしてみたいと思います。塾長はどうかな、マナーに厳しいイメージあるかなっていうと、まあ、そんな感じもないんですけど。
なんでマナーっていうのは通常身につけてるもんや
まあそうですね、うん、どこで身につけるのかなってちょっと考えてみたんですけれど、
人の嫌なことはしないという人が喜んでもらう形を見せるという、
まあ、それが本当に一番のマナー
だから、自分が嬉しいことはやる、嫌なことはやらない、それだけのこと。
確かにそうですね、うん、ビジネスマナーのことにおいてなんですけれども、長栄さんは新入社員に入社された時にビジネス研修みたいなのが行われるんですよね、
うん、やってると思いますよ
ね、名刺の渡し方とか、そうそう、電話の取り方とか、本当に基本的なことなんで、私もね昔やったことあるんですけれども、うん、知らないことって多いんですよね。
そうだね、最近ね、だけどね、なんか人間って外見で判断されること多いやん、
はい、
形ってものすごく大事だ、
まあ、イメージね、
うん、だからいかにね形をきちっと整えるかっていうのが大事だ、うん、最近それがねだんだん崩れてきたな。
うーん、
例えばああいうなんかGoogle とかアクラの CEO あたりが出てきたら T シャツでこう出てきてバーって、昔あんなんなかったよ、だいたいスーツピチッと着てたよ、
はい、
今結構そういうの多いや
ん、スティーブ・ジョブズさんがやってから、うん、あれからだんだん変わってきて、ね、イメージが、はい、
そういう世界なんかな、だんだんああいうなってラフになってきて僕は良かったな思うけど、だけど行くべき時にはきちっとして行くというね、逆にね自分の娘さんがいて旦那がその結婚をするということで挨拶に来た時にだらしない格好で来たらそれ嫌やろ。
嫌ですよ、
やっぱりきちっとスーツを着てネクタイ締めでね、何々ですっていう挨拶をきちっとするとね、そういうのがやっぱり大事なことやと思うんだけども。
いや大事でしょ、
だからそういうのが、それは一般の常識や、
うん、
そういうのができることでもう十分だよ。
まあ確かにそうですね、うん、
やばい PTO に合わせて姿形をきちんとして参加するというね、うんうんうん、それさえしてたら別に他には問題ないと思っちゃうかな思うけどな。
最近のこの子ちょっと、まあ、メンタル弱いじゃないですけど、何かあったらこう訴えるじゃないですけど、なんか言うみたいのはどうなんですか、うんうん、あれは。
いやね、やっぱり昔から子供の喧嘩に親は出ないっていうね、こうことを言うでしょ、
はい、
だから子供が、僕らの子供でも喧嘩してやられて顔腫れたりとか鼻折れたりとかしてるけど、アホかって言うて、お前負けてなんかあかんだよって言うぐらい言うてたよ、うん、今そんな人はえらいこと。
今ドラえもんで出てくるような取っ組み合いの喧嘩みたいなのも本当ないですよね、
うん、だからねそういう本になるとね、本人はね、うん、自分やなしに人を頼りにする、うん、例えば何かあったらお母ちゃん助けて、何かあったらお父さん助けてというね、 自分で自分を頼りになる人間を作ってから、
うんうん
う
ん、
どうしても人を頼りにする、うん、だから弱い人間になってしまう、
うん、
で自分は正しい人が悪いとこうなる、うん、何があってもね辛いことがあっても自分を信じて前へ進む人間を育てていこうと思ったら多少の苦しみと辛さを与えながら、
うん
ね、やっていく漬物みたいなもんや上から重しドンと回して美味しい漬物を作るようなもんや
そうですね
そういうなんかね人をね家庭で作っていくということを親が真剣に考えていかなあかんっていう、
うん、
それができてへん
という マナーとか身だしなみもその、うん、本当に多分根本的には家で教えていくものなんだろうなってい
やそれやっぱりねあの親がいつもそういうふうに言うてると子供がやっぱりそういうふうに育っていくしねだって子供を見ると家庭環境分かるでしょ
まあそうですね
だから ね親御さんがねしっかりとね子供にやっぱり悪いところはダメよということをはっきり言うてやっぱりうまく育てていくそういった人がね日本の国を支えるからだから俺は会社の連中にはね自分を頼りにする人間ならなあかんとということは鍛えられることに感謝しながらだから辛いことに向かって進めと死ぬ気でいけと死んだらあかんのと
そう
これいつも言う
ねそれね
気持ちだけよ
あの家庭内で教えていくこととしてその社会に出てもたくさん辛いこともあると思うんですよだけどやっぱりその周りから好かれる人になるためにはさっき言ったように身だしなみももちろん大事だしある程度の、まあ、マナーとかその敬語であるとかそういうことも大事だと思うしやっぱり家庭でしっかりと教えていくべきだと思いますか
あの皆さんなんか学校でね教育してもらおうと思うけど勘違い
そう学校にしてくれないよ、
ね、家庭教育がやっぱり大事だ
そうですね
でそんなことしたら昔やったら先生に怒られるでとかね子供なんか先生が怒ったら逆にね
あそう先生怒らないですよほとんども
逆にねそこのお父さんお母さんが
そうそう
モンスターピアレンスで文句言ってくると何考えてんねやと うちやったらもうそれで盛大先生殴ってもでも結構ですよとい
やあのそう皆さん多分保護者おっしゃられるんですけどでもできないんですよね
子供を育てるっていうのは勉強を教えるだけ事故でね子供を立派な大人に育てていくんやったらしっかりと、ね、怒るときは怒ってもらうんだから
子供たちにもそれがこう先生の感情じゃないってところが愛情だってことが伝わってればいいと思うんですけどなんかでもこう最近こう小学生の時に全然挨拶ができなかった男の子が中学生になって部活の中でこうしっかりと揉まれて、
うん、
たまに会ったらこんにちはって元気よく挨拶してくれたりする見るともうなんか嬉しくなっちゃって、
う
ん、
そう
です
ね、
そう立派になったねって思うんですけど本当に単純だから大人ってちゃんと挨拶を気持ちよくしてくれるだけであの子いい子だねって思うし
そうですねあの挨拶もできひん子わかんな
そう、ね、
もう僕ら嘘言われたもん、うん、とりあえず朝でもおたらおはようございますってね、うん、言えとそれもね怖い怖い顔して言うたらあかんとニコッと笑いながら微笑みながらおはようございますって言ったら喜ばはると声かけておはようございますって言ったら怒らはるで
いや挨拶しても返事しない人いません
それはしゃあない小さい時にそういうのを教えられてへんね
まあでも一応ほら一生懸命こちら側からしてるならやっぱり返してもらった方が嬉しいし
大人になってもそんなやつおる
いや大人ですよ大人の話今、ね、
どこ行ってもそういうふうに生きとるからそういうふうに見られる
んでもそうほらそんなちょっと些細なことでシュンってなっちゃうのが今の時代なのかもしれないですね
いやだから厳しく強くね子供たちはそういうとこなかんとどうしてどうせね一人立ちすんねんいつまでもあると思うのは親と金言うて自分で育っていくねんからその時はどうするったらやっぱり自分を頼りにする人間にしとかなあかんよ
ちょっと話しておりますけど奥様ってお子様にこう魚の食べ方とか教えました
いや僕は家庭のことあんま知らん
なんかそのご飯の食べ方ってすごく育ちって出るじゃないですか
それは一般常識でそれは
そうやなそう食べ方とか、うん、そのお魚の食べる時とか
そこまでは教えとかでは知らんけどそんな
でもされてるんでしょうねきっと奥様
昔はやっぱそういうのはやっぱ厳しかったよな
うんかサンマの食べ方とか習った気がします昔
ほんま
そう
だけどねやっぱり厳しく育てることはただ言われたわね
うん
怒るけどもこれはね泣き心の中では泣いてんねんだよと言われて泣いてこれはお前のために怒ってんねんとだからねちゃんとしなあかんねんってよう言うとったわ
最近泣きながら言ってます
泣きながら別に言う人だよ
いやなんかだんだん感情高ぶってきて
泣
き
ながら歌え
てい
やだからもう中学生よ
中学生
ですよ中学生やったらねあんまり叩いたりするのしたらあかんなで悪いかっていうことをねコンコンと説明する
ね、説明してるんですけど聞いてないんですよね話全然。
いやそれはもうそういう時期、そういう年ね、そういう年、ね、そういう年、
もう本当だと長田塾に預けたいわしばらく。長田塾に
厳しいで俺、そりゃそうやん、そんなもんな。そうな、親ってずっといいん、いつか、うん、いつか別れるやん。その時にそいつがな自分で判断して一人で生きていくっていうことを考えたら、しっかりと強くたくましい人に添えとかな、
もう
女の子もそうな、
本当にそう思います。
にゃんにゃんにゃん泣いてるよりあかんや、泣いてる暇があったら前進めというぐらい。そうい
やでも本当そうなんですよ、うん、そう自分で立派に生きていける人間にしなきゃいけないの本当に。
いやこれで辛くてもな、じいじいじ構わんとほっとくね、でやれ自分で考えてやれと、うん、でやばいな思ったら親は行かさへん、僕らがでいろんな交渉があって、あこいつやったらいけるな思ったら行ってこいって言うけど、これ相手がきついしこいつやったら無理やな思ったら行かさへん。そうでしょ、うん、大概あの我々見てるから、こいつやったらできるとかできへんとか、そんなもんや。ただし、まあ、できるだけ厳しく育てることが、そいつが将来厳しく育てられてよかったなと思うの。
いやもう本当分かる、おっしゃってること分かるんですけど、あまりの可愛さにカニの殻を剥いちゃうんですよね。
うちら結構厳しい育てられた
そう大事なの分かってるんですけどね、本当難しいですよなかなか。
いやまあなんとか一人迷惑かけてきてほしいな。
そうですね、まずはその大事なところは、
そうやね、
人がやること、うん、やることはしない、
ちゃんとマナーを正しく、ね、やって生きてくださいという、
ね、でもマナーってなかなか学校で習わないから、
なんで学校でも教えてくれるの、悪いことはこれはあかんとか、悪いはええとか、この道徳の時間とかないの。
いや道徳ありますけれど、うん、なんかもうちょっとこう普遍的な話な気がしますね。
あそう、いや僕らはまあもうそんなことははるか昔の話やからようわからんけど、まあ孫の話やな
はい、今週は塾長にマナーについてお伺いしました、
はい、
それではここで一曲お届けします。
はい、今日はね寝癖っていうグループのですね、
はい、
ずっと好きだからのお願いします。
それではどうぞ。賃貸のツボ、このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便り、京都府のラジオネームおっさんハイマーさんからいただきました。ありがとうございます。賃貸サイトを見ているとフリーレント物件というものが出てきました。フリーレント物件は一定期間家賃がかからないそうです。これって大家さん管理会社は何の得があってやっているのでしょうか。家賃がなく住めるならこんなラッキーなことはないのですが、理由がわからないので怖いですということです、
うん、まあ、そういうものはね、だいたい物って、賃貸も物を売るときも全部そうやけど、需要と供給のバランスなんですよ、
はい、
だから需要が多いと、うんうん、そんなフリーレントはないですよ。ということは需要が少ないということは、
うん、
その建物が古いとか、うん、間取りが悪いとか、
うん、
距離が遠いとか、
うん、
それなりの条件があるんですね、
うんうん、
だから別にそれを自分で理解したら、うん、いいやと思ったらそこへ入られたらそれは問題ないと思います、うん、だからね見てるやなし、現地を見ないとわからない。
なるほど、まあ、だからそれなりの理由は何かあると思いますよってことですよね。そうそうそう、
早く冷たいとかね、
はいはいはいはい、
なかなか決まらないとか、
うんうんうん、
そういろんな事情があるんですよ。だから何がしついてよその物件と比べたらちょっと劣ってるとかね、そういうことやから、まあ、現地を見ていただいたら問題はない、まあ、
例えばしばらく数ヶ月間はただだけれども、その後通常よりもちょっと家賃が上乗せになってるとか、そういうことがあったりとかはないですよね。
いやそれはあるかもしれない。
ほう、なるほど、
それは分からない、
分からない、
個々いろんな条件を作れるんでね、
うんうんうんうん、
これの条件ですよっていうことやから、
うんうん、
それは実際見に行っていただいていかないとなぜそうなんかっていうのは理解できない、
うん、だからまあそこを自分の中で許容できるかどうかっていうこと、
そういうこと
になりますね。それではまとめていただきます。今週のツボです、
はい、 現地へ見に行ってください。
うん、そうですね、別にフリーレントに関わらず一回見に行った方がね、本当はいいんじゃないかなと思います。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせなんですけれども、今あれやってますね、チャポン宝くじ。
チャポン宝くじ始まってますよ。
はい、キャンペーン開催中です。6月3日から始まりました、第3弾、申請第3弾ということで、今回も2500万円が総額当たるということで、はい、抽選で現金5万円が400名様ということなんですよね、はい、太っ腹企画です。さらに今回はアプリから登録いただくと当選確率が2倍に上がるということで、ね、権利のある方は
当社の管理物件の入居者のみのイベントでございますので、勘違いしないように
。一般の方では
ない、全然よその方から申し込みされてもダメですから
そうですよね、お住まいの方ということでぜひご応募ください。さあ、そしてウェルビー夏祭りが今年も、開催されます。花火大会ですね、8月8日夕方ってない、夜19時半から行われるビアコ大花火大会2024の有料観覧席チケットが1500名様にプレゼントということになっております、はい、こちらも応募期間は6月27日からということで、はい、楽しみにしている方はぜひご応募ください。さあ、そして続いてはイーガレージです。
はい、イーガレージは僕の本部長、頑張って宣伝よろしくお願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト e ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
貸したい人と借りたい人をマッチングする e ガレージ、ぜひ空き駐車場をお持ちの方ご活用ください。そして長英さんでやってほしい企画も合わせて募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
佐藤さん、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。